そしてこの日はいつも通りの行為をするだけだと思っていたのですが、ベッドに腰掛けた先輩のおちんぽにフェラをしている最中、先輩が私に問いかけます。お前浮気とかしてねえだろうなと。私は必死にフェラをしながら答えたんです。先輩は私のスマホを確認してメッセージのやり取りを監視するようになっていました。私にフェラをさせながら、先輩はスマホをスクロールしていきます。そして中村くん、私の幼なじみとのやりとりに嫉妬したんです。めっちゃやりとりしてんじゃんという先輩の言葉に私は反論しました。それが良くなかったのかもしれません。喉奥までおちんぽを突っ込まれて、えずく私をベッドに転がして、その後はいつも通りセックスするだけで終わると思ったのに、幼なじみに目をつけた先輩が、行為中勝手に中村くんに電話をかけました。それも、ビデオ通話で全裸の私を映しながら、身をよじる私が面白くなかった先輩がこう命令します。ほらいつもの言えよって。か細い私の声に不満を募らせた先輩がおちんぽで私のおまんこをペチペチ叩きます。それだけで私の体はうずいて、おまんこの入り口におちんぽをすりつけられるだけで入り口がクパーっておちんぽを迎え入れようとしちゃうんです。それでも決定的なセリフをためらう私に、先輩はほら早く言わねえと、ザコマンコ使ってやんねえぞと私にお預けをしてきて、中村くんが無理やりやってるんですか、通報しますよって引きつった声で先輩をやりとりしているのも、おちんぽで支配された私の頭はぼんやりと聞いていました。そのうち、切れた先輩が、私に、変な言いがかりつけてくんだけど、なんとかしろよ、と私に怒鳴りつけてきて、日頃の行為で快楽の虜になっていた私は、幼なじみにビデオ通話で見られていても本能に負け、言い終わるとともにおちんぽを入れられて、えぐいピストンに襲われました。先輩はいつもより乱れない私に、なんで今日おとなしいの、ほら中村に本当の姿見せてやれよと煽ります。私は左手で顔を隠して、右手は先輩の手を絡めながらおちんぽの言いなりになって、先輩はピストンを繰り返しながらスマホを私に向けてきます。 中村くんの反応を笑いながら、プレゼントなんか用意して本当はしおりのこと好きだったんだろうと言いながら、どっちゅどっちゅと腰を落ち着ける先輩に、私は思わず、先輩は私の発言を鼻で笑うと、でもこいつ通話切らねえじゃん。おい中村、しおりがガチ行きするとこ見たけよ。お前もやりたかったんだろ？と、そのままスマホを私の結合部がよく見えるところに立てかけると、私の両膝を持ち上げて本気種付けピストンをしてきて、何度も行かされた後、先輩も奥でいっぱい射精してぬろろっとチンポを引き抜くと、ゴムが破けて自分のおまんこからザーメンが垂れていくのが分かりました。先輩は中村に見られて膣締め付けやがって、お前のせいだろ、もう変わんねえから生でやるわ、と、そのままセックスを続行しました。適当にコーラで流せば大丈夫っしょ、という言葉は、快楽のるつぼに叩き落とされた私の役に立たない頭では、ろくな判断も、もうできなくて。先輩の、これからもずっと生ですんぞという言葉をぼーっと聞きながら、気がついたら通話は切れていて、その後関係が気まずくなってしまったためか、親しかった幼なじみから返事が返ってくることはなく、幼なじみとはそのまま絶縁しました。